おはようございます。高原豪一郎です。しばらく前に拉致問題の啓発ポスターが発表されました。右側に大きな文字で拉致とあり、左側には必ず取り戻すと書いてあります。そして真ん中には俳優の津川雅彦さんが目力満点の表情で写っていました。このポスターが作られたのは北朝鮮が拉致を認めて今年で10年目だからです。節目の年に国民的関心を呼び起こすために作られたんですね。ところで拉致問題のポスターにどうして津川さんがモデルとして選ばれたんでしょう。実は津川さんには生後5ヶ月の娘さんを誘拐されるという経験があったからです。男が家に侵入し、寝ている赤ん坊を盗み出し、自分のアパートに連れ去ったんですね。21時間後に赤ちゃんは解放され、子供を取り戻すことができたのですが、その時の記憶が今も鮮明に残っているというんですね。だからこそ北朝鮮によって子供を拉致された方々のことはとても他人事とは思えず、ボランティアでモデルを引き受けられたんだそうです。本来一緒に過ごしているはずの子供がいないということの痛みは何年経っても消えることがないそのものです。人の子の親がそうであるとするなら、人間を作りになった誠の神様はそれ以上の熱い思いで神から離れた人間を思って探し求めておられるんですね。そして神から離れた人間を探し、呼びかけ、慈しみ、そして神のもとに連れ戻すために神は救い主を使わせてくださいました。この神からの創作救助者こそはイエス・キリストなんです。聖書の中にこのキリストについて次のように紹介されています。そういうわけで神のことについて、憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。ここに神の一人子が人間にまでなってくださった理由が二つ書かれてあります。第一に、憐れみ深い大祭司となるためです。では憐れみ深いとはどういうことでしょう。心の底から共感共鳴するということです。今から10年ほど前、私はある若者たちの姿にそれを見せてもらったことがあります。ところで若者の特徴、若さの特徴って何でしょう。本田宗一郎さんによると、過去を持たないことだって言うんです。若さとは過去のしがらみがない、こだわるべきものがまだ身についていない、だからこだわりのない新鮮な心で物事を見つめることができる、これが新製品開発のパワーになるっていうんですね。またある生理学者によると、若さとはドーパミンの分泌量が多いことだそうです。ドーパミンというのは別名やる気ホルモンだそうです。嬉しい、楽しい、ワクワクするという、まあ、そういう肯定的な気持ちを生み出す神経伝達物質です。これが旺盛だと、やってみよう、試してみよう、頑張ってみようと思うんですね。いわば前向きな行動を起こす原動力がドーパミンです。若い時にはこの分泌量が多いって言うんですね。またある作家によると、若さとはズバリ勢いだって言うんです。彼は131冊もの作品を書いた人なんですが、一作目と131冊目を比べた時、どちらがよくできているかと考えると自分でもわからなくなるそうです。文章の構成や流れ、観察力、知識やテクニックはもちろん131冊目の方が優れているんです。しかし一冊目には131冊目にはないものがあるって言うんですね。それは若さゆえの勢いです。それはブレーキを踏まずにアクセルしか踏んでいないような本であったそうです。あっちこっちに独善があり、言い切りがあり、正面突破の荒技が目につくのです。しかしその荒削りな勢いがいい味を出してるって言うんですね。経験を積んでいろんなことが見えすぎてしまうと、つい考えすぎて思考が停止してしまうんです。若さとはそれとは違い、まさに怖いもの知らずの勢いなんですね。10年ほど前、私は今のようにこの夏の間の暑い時、 ある避暑地で聖書のセミナーに講師を務めたことがあります。最終日が終わった後、私はある青年のお見舞いに行くことになっていました。彼は若くして血液の癌にかかっていたのです。そのことを聞きつけたセミナー参加者の若者たちが、ぜひ一緒に連れて行ってほしいと言うんです。彼らはとっても陽気で、音楽が大好きで、冗談ばっかり言ってる、まあ、とってもノリのいい人たちだったのですが、初めのうちは楽しく過ごしたんですけど、正直言って私は途中から疲れ出したんです。思い込みが激しく、感情のアップダウンが大きく、言葉の端々に何とも言えない軽さが鼻について仕方がなかったんですね。しかしどうしても一緒に行きたいという、その彼らの熱に根負けした私は条件出しました。病室でゴスペルを一曲歌ってくれるんだったら連れて行ってもいいよと応じたのです。さて、病室に入るとげっそりやらせた青年がベッドに横たわっていました。体には数本点滴用のチューブが入っています。本当に見るからにしんどそうです。私はキリストが彼のことをどんなに深く愛しておられるか、そしてキリストの十字架の意味をお伝えしたのです。その後で、十字架の上のキリストの苦しみは私たちの代わりに罪の刑罰を受ける苦しみだったのだというゴスペルを歌ってもらったんです。あの青年たちに、いや正確に言うと歌ってもらおうとしたんです。ところがこの若者たちは、一番を歌うのが精一杯です。二番は涙でぐじゃぐじゃになって、ただただおえつするだけなんです。一番肝心な時に歌えなくなってしまった彼らのことを、私は内心冷ややかな気持ちで見ていたのです。ところがベッドの上の青年が私の袖を引っ張ってこう言ったんです。今までいろんな人が見舞いに来てくれたけど、僕のために歌えなくなるほど泣いてくれたのはこの人たちが初めてです。僕の永遠を思った時に、こんなにも真剣に泣いてくれている人たちを見て、僕は本当に天国と地獄の存在を確信できるように思います。僕はキリストを信じます。私はその言葉を聞いた時に、本当に自分が恥ずかしくなりました。神様は歌えなくなった彼らをキリストの愛の伝達者として用いられたのです。なぜでしょうか。キリストも私たちの将来を心乱れるほどの激動をもってご覧になっている方であるからです。憐れみ深いとはこういうことを言うんですね。第二に、キリストは忠実な大祭司となるために人となられたというのです。ところで、大祭司というのはどんな役職なんでしょう。神の前に人を弁護してくださる方のことです。ところで、無実の人を弁護する場合、弁護士のなすべきことは、無実を立証する動かぬ証拠を裁判官はじめ皆の前に突きつけることだと思います。では、明らかに罪あるものを弁護する場合、弁護士のすることって何でしょう。この世の裁判の席における弁護の中には、苦労しろと言いくるめることもあるでしょう。しかし、神に対して忠実な大祭司は、不正な弁護は許されないのです。神の正義を全うするということが、忠実であるということを意味するからです。神の正義を全うしながら、同時に罪あるものを弁護する方法ってあるんでしょうか。一つだけあるんです。罪人の償いをすでに終わってるということを立証することです。罪人の罪の償いは、キリストの十字架によりすでに完成しています。そしてこのキリストのよみがえりがその証拠なんです。どうぞあなたのために、憐れみ深くかつ忠実な大祭司となったキリストを信じ、永遠の命を持ってください。心からお勧めしたいと思います。